秘められた計画と題しまして、新井先生より説教をいただきます。
先日犬を抱っこして歩いている方とすれ違いました。流行りのチワワとか、あるいはなんとかテリアとか言われるような小型犬、まあそういう犬を抱っこして歩いているというのは、まあ見る光景ではありますが、よく見る光景ではあるんですが、ふとその時思ったんです。なんで犬を抱っこして歩いているのかなと。犬は自分で歩きたいんじゃないだろうか、そんなことを思いました。私も犬を飼ったことがあります。姉と私が飼うと言い出して父が面倒を見ることになるというありがちなパターンではありましたが、シェットランドシープドッグというコリーを小さくしたような犬種でございまして、ドッグショーにおだてられて出したら、小さいながらもトロフィーをもらってきたこともある、そんな可愛い犬でした。犬ですから散歩は日課のようなもので、で室内で飼っておりましたから運動不足になりがち、意図的に外に連れ出さなければなりません。それにその犬種は牧羊犬でありましたから、本来は野原を走り回ってこう羊のを取りまとめるような、そんな役割をいたします。つまりよく走り回る犬ですから、なおのこと散歩は欠かせないのであります。そういうわけで、犬には運動不足の解消の意味も含めて散歩は必須の日課だと、そう思ってまいりました。ところがそんな犬を、小さな子供を抱えるように抱っこして歩いているものですから、いや、まさか人間の子供のようにぐずってるわけでもある前に、なんで散歩の必要な犬を抱えて歩くんだと、それはどういうことよと思ったわけです。ただもう次の瞬間には、いや、もしかしたら何らかの事情があるのかもしれないという可能性についても思い巡らせました。赤ん坊を抱えて歩くように子犬を抱っこして歩きたかったというのではなくて、例えばその犬は怪我をしていて歩けないとか、あるいは老犬になっていて一定の距離を歩いた後だから疲れてもう歩くのを嫌がったとか、そういう可能性、いろんな可能性を捨てきれないということを想像いたしました。で、なぜそんなことをその時思ったか考えたかというと、以前やはり同じようなケースなんですが、自転車のカゴに2匹の犬を乗せて走っている人を見かけて、やはり何をしとるんだと、ちょっとこう怒りの感情を持ったことがあるんです。で、それを後日友人に話しましたところ、いや、夏は、まあそれ夏だったんですが、アスファルトが熱くなりすぎて犬がやけどをすると、だからカゴに乗せて移動するということはあり得るんだと諭された経験があったんです。まあ、犬を自転車に乗せるなんてとんでもないと思っていただけに、そう言われた時には、まあ、驚きましたし、それだけじゃなくて、こう先入観で飼い主を非難するような感情を抱いたということを反省させられたわけです。ですから犬を抱えて歩いている人についても、まあ、犬は歩きたかったんじゃないのと思いながらも、いや、もしかしたらやむを得ない事情があったのかもしれない、そういう可能性を全部否定することはできないんだというようなことを思ったわけです。犬を抱えて抱いて歩いたり、自転車のカゴに乗せて移動しているということについて、表面的な見た目だけでは判断できない、いろんな事情、理由があるのかもしれないということです。とかなんとか言いながら、犬に服を着せているのを見るとなんだかなと思わずにいられない、そういう面もあります。ペットは飼い主にとっては家族同然だということをよく言われます。そういう感覚があるのはわかります。でも自前の立派な毛皮があるんですから、人間にはないその能力を取り上げてしまうようなことはしなくてもいいんじゃないかと思わずにもいられない。 それさえももしかしたら想像ができない理由があるのかもしれないという可能性はもちろん残るんです。で、まあ、物事にはパッと見で判断しうる部分とそこだけではわからない部分というのはもちろんあるわけです。表面的に判断される部分、いやいや実はというそういう部分、両方あるわけです。別の言い方をすると、分かりやすい部分と分かりにくい部分、あるいは分からない部分とでも言いましょうか。誰でも思いつくこと、感じること、考えること、逆にその人にしか分からないこと、同じような経験をしている人なら悟れるようなこと、電車やバスの優先席に座ることや席を譲ることについての議論などは様々なケースが想定されますから、一概に決めつけることのできない事柄の典型でありましょう。以前もお話ししましたが、一見健康そうに見える若者でも何らかのハンディキャップを持っているとか、あるいは病気や、あるいはその日の体調が悪い、そういうことで立っている体力がない、しんどいというようなこともありますし、もちろん寝て売りしてるんじゃないよと言いたくなるようなずうずうしい輩もいるわけです。でもあらゆることでやはりパッと見だけでは判断しきれない、そういう可能性はあります。でそれは信仰においてももちろん例外ではないわけです。良き模範だと誰もが一目置くような、そういう信仰を培ってきた人が好ましくないというようなことをしていたという話はなくはないわけです。でもそういう中で決してこの信仰の歩みの中で、まあ、表裏があってはならないと考えられた立場の人たちがいたわけです。それはキリストの使徒であります。使徒として人々を教え、諭し、導くためにはその働きに対して誠実な主のしもべであるべきという譲れない点がありました。使徒パウロにとってそのことは当たり前すぎることであると同時に、とてもとても重要なことであったと思われるんです。ご存知の方も多いと思いますが、彼は熱心なユダヤ教徒としてキリスト教徒迫害に精を出しておりました。それが突然180度方向転換して熱心なキリスト教徒になった。でもなったからといってそう簡単に周囲に受け入れられていったわけではない、受け入れてもらえたわけではなかった、そういう経験が彼にはあったんです。しかも単に一回の宣教者として彼はスタートしたのではなくて、いきなり人々からすれば最高ランクともいえる使徒であると、つまりこれは単なる宣教者、伝道者じゃなくてキリストに直接召し出された十二弟子と同じ、そういう立場であると言い張るわけですから、現代風に考えればかなり厄介な、扱いにくい、そんなイメージを持たれたでしょうし、人々もそう簡単に、はあそうですかと受け入れたわけではなかったということです。だからこそパウロは自分自身について完全でなければならないと考えていたと想像するんです。というか彼の信仰は自分は完全に主のものであるという確信であったと言った方が正確でしょうか。完全に主のものであるという信仰を持つとどういうことになるか。それは誰にも、人間には誰にも評価されるということがない、そもそも評価のようなものを求めることさえないという状態です。なぜならば自分に与えられた役割は全て主が示されたものなんだと信じているからであって、自分は主が命じられるままにその働きをする、まあ宣教するだけだと彼は確信をしているからなんです。これは自分自身が完全なものになるということとは少し違います。 パウロ自身が完全なものとなったわけではないんです。そうではない。私たちは人間である以上、罪を犯さないではいられない存在です。それはパウロとて同じです。私たちと同じ、彼は罪を犯さないではいられない、そういう存在としての人間です。どんなに完全だと思われる信仰を培っていると、主に直接召し出されたと、そういう信仰を持っていると自負していても、その信仰によって自分自身を完全なものとするわけではないんです。完全と言われるのはイエス様を置いては他におられないからです。ですからどんなに素晴らしいと思われる信仰を持っていて、誰の目にも素晴らしい、完全だと、そう思われるような信仰の歩みを仮に送っていたとしても、その人自身を完全なものにするということはありえないんです。私たちを完全なものとするのは、それを成し得るのはただキリストの十字架の死による贖い、これだけであります。つまりキリストの福音を徹底的に信じ受け入れていくという、その信仰において完全であるという確信によって、パウロは完全であろうとした、そう考えます。そしてパウロは自分自身が救われている喜びを、その喜びを一人でも多くの人々に分かち合う、その福音を述べ伝えるために、そうした信仰を堂々と証ししてまいります。ですから自分自身について彼はこう説明します。神に秘められた計画を委ねられた管理者であると。神の秘められた計画を委ねられた管理者、自分は管理者であるというのですから、しかもその秘められた計画を委ねられた管理者というのですから、随分と自信満々で、見方によっては鼻持ちならない信仰者に見えなくもないんです。彼がキリスト教徒を迫害していたのを知っている人たちならば、なおのこと、何を今更という思いも出てくるのではなかったでしょうか。何を根拠にそんなにも自分を特別扱いしているんだと、そんな思いもあったのではないか、そんなことを想像してみるんです。でも彼は決して自分を特別だと思っていたわけではないんです。彼が自分に課していたのは、自分自身がキリストに忠実であるか否かというだけだったんです。つまり福音を信じているか否か、それを確信として自分は受け入れているか否かということだけを彼は自分自身に課していた。決して誰かに権威を認めてもらうとか、尊敬を得たいというようなことは彼は思っていない。ただただ自分自身がキリストに忠実であるかどうかだけが彼の関心事だったんだろう、そう思います。その証拠に彼はこんなことを記しています。私にとってあなた方から裁かれようと、人間の法廷で裁かれようと、少しも問題ではありません。私は自分で自分を裁くことすらしません。つまり他者からの評価は全く気にしていないというんです。逆にキリストの上にこの世的に裁かれるようなことがあろうとも、彼はそのことについても何とも思わない。何かそれで不安に思ったり、それを避けようというようなことはない。実際木曜日の聖書を学ぶ会で使徒言行録を学んできた中で、後半はパウロの宣教についての学びが中心でありましたが、パウロの活動を快く思わないユダヤ教徒たち、その陰謀に巻き込まれて彼は囚われの身となっていきますが、彼はそのこと自体を嘆いたりするような素振りは見せませんでした。あるのはただただキリストの福音を広く述べ伝える、長く述べ伝える、その目的のために 最善と思われることを彼は選択していったということが分かりました。それ以外のことに彼は興味を示していないとさえ言えます。これはそう簡単なことではありませんし、よほど自分自身を滅すると言いますか、完全に委ね切るという信仰をなくしては貫き通せないことです。それは本物の謙虚さと言えるでしょうか。一見傲慢に見えて、その実最も謙虚なんです。その姿勢は4節でこう語っている通りです。自分にはやましいところはないが、それで自分が義とされるわけではありません。自分にはやましいところはないが、それで自分が義とされているわけではありませんと、こう語っていることによく表されているように思います。自分自身の信仰、これは全てを委ね、主に委ねるという信仰でしたが、その信仰について完全であろうとしながらも、その信仰によって自分が救われるということではない。救うのはあくまでもイエス様の十字架の死による罪の贖いがあったからであって、私たちが信仰することで私、その信仰が私を救うのではない。そのことをよくわきまえていたんです。もちろん信じなければ救いに預かれない、あるいは救われているということに気づけない、だったら救われているということを喜べないということになるんですが、私たちは信仰を持つという私たち自身の決断、私たちのその力によって自分自身を義とすることは、良しとすることはできない。私たちを義とする、良しとしてくださる、それは神様だけであるということをパウロは徹底的に謙虚に受け止めていたということでありましょう。その神様が私たちを救われるために御子を世に下されました。御子は自らの力で救いを勝ち取ろうとあがいていた人間を憐れんで、私たちを救うために下されたのです。でもその仕方はどうしよう、どのように救うのかということについては人間に隠されていました。誰もそのことを知り得ませんでした。そもそもベツレヘムという固い中で生まれ出た子供が救い主であるということすら知らされてはいない、隠されていたわけです。今私たちはそのことを、聖書を通してその出来事を知っています。しかし私たちは全てを悟っているわけではもちろんありません。私たちにはまだまだ知り得ないこともたくさんありますし、教えられたところでそれによって自分自身が完全になるわけではありません。パウロがそうであったように、私たちは主によって救われるというその一点を信じて、私たちには秘められていることがあるというその事実も含めて、自らを委ねるという信仰に至る道を歩んでいきたいと願うのみであります。一言祈ります。至難の神様、アドベント第2週の礼拝をこうして共に捧げることができました幸いを心から感謝をいたします。あなたの秘められた計画に私たちは全てを委ねて、これからもあなたと共に歩んでいきたいと願うものです。どうぞ一人一人のうちにあるその信仰の目をあなたが豊かに育んでくださいますように。何者ごとにもよっても揺り動かされない確かな信仰を私たち誓っていくことができますように、どうぞ私たちの歩みにあなたが伴って、私たちに必要な知恵を授け、行くべき道を照らし導いてくださいますように。これより始まります一週の歩みもあなたと共にありますように。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお御前にお捧げいたします。アーメン。